ホープライブポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。それでは今日のメッセージをお聞きください。
Thank you for listening to the Hope Alive podcast. Here is today's message just for you.
Welcome to church. So glad you're here today. You know, over the last few months and weeks, as I've talked with people in our church, as we've talked together as a staff, we've all had so many conversations lately where we have no idea what to do. Where we think if something doesn't happen here, we just need a miracle. We really need God's wisdom in this situation. And I felt that situation in so many times over the last few weeks. And really what we need more than anything is to experience the presence of God.
だからもう必要なことは神様の臨在、神様が私たちのその問題に介入してくれることだと思ったんです。
In the book of Leviticus, God calls Abraham to a mountain to speak to him.
レビ記で神様はモーセを山に呼んで、山に呼んで語りかけました。
He calls Moses and he says, I'm going to speak to you, so climb to the top of this mountain.
モーセに伝えることがあるからこの山の上に登りなさいと。
And Moses gets there and for 6 days he hears nothing.
で山の上にね頑張ってモーセ登っていったんですけれども6日間何も語られないっていう。
If that were me, I would think, God, what did you the right? This is the right mountain, right?
で、もし自分だったら、この山で合ってるよねみたいなね。
Hey, didn't you say meet here?
ここで会うんだよねっていうね、ちょっとね不安になると思います。
And so for 6 days, there was nothing from God.
ね、6日間何も神様から語られなかったんです。
And sometimes that's how we feel in our relationship with God.
ね、自分たちの神様との関係性においても同じように感じることあると思います。
Maybe we sit in front of our Bible, we gather to pray.
ね、聖書を開いてお祈りして。
And we just feel like maybe we're on a mountain and God is not coming to speak to us.
でもなんかそのモーセが山の上にいて神様が全然こう話しかけてこなかった時のように感じるかもしれない。
But on that seventh day, God spoke to Moses.
でも7日目に神様はモーセに語られたんです。
And it made all the difference.
でそれが本当に重要なことだったんです。
And so what we want to think about together as a church is how can we experience the presence of God.
なので今日教会として一緒に考えていきたいのはどうしたら神様の臨在を感じることができるのか。
And that's what we're going to look at today is why we need the presence of God.
それと同時になんでそもそも神様の臨在が私たちにとって必要なものなのかを見ていきたいと思います。
How does it help us?
ね、それが自分たちの人生なんかどんな役に立つのっていう。
And so over the last week and then over the next few weeks we've been looking at the book of Leviticus together.
先週からこのレビ記を読み解くシリーズに入っています。
It's called You Lost Me at Leviticus.
理解不能なレビ記を読み解くというシリーズです。
Because sometimes Leviticus seems like a bunch of rules.
ね、レビ記ってもう本当にたくさんルールが書かれている本だなと思うと思います。
As we read it, we think, what does this have to do with me?
ね、こんなルール今の自分と関係なくないってね思うかもしれません。
But as we look at the book of Leviticus, it's actually that, as we talked about a few weeks, that God calls to His people.
でもレビ記を読んで、神様はご自分の民を呼ばれるということがわかります。
Actually, the original name of the book of Leviticus is so much better.
本当はこのレビ記っていうね、元々のオリジナルのタイトルの方が、いいと思います。
And God called.
そのオリジナルのタイトルっていうのは神様は呼ぶっていうことです。
That's a book I want to read.
その神様が呼ぶっていう本について今日読んでいくんです。
And so we're going to look at a few questions to bring us back to this idea of how do we, why do we need the presence of God?
なのでいくつかの質問に答えながらどうして結局最終的に私たちは神様の臨在が必要なのかそこに答えていきます。
First, we're going to ask, what was God calling to his people?
まず最初の質問は神様はご自分のためにどんなことを呼びかけられたのか。
And so as we think about that, what did he call out? We see in the book of Leviticus the first seven chapters.
で、その神様がご自分のために呼びかけられたことが、レビ記の1章から7章に書かれています。
In the first seven chapters, it talks about the sacrifices that God requiredFor us to come into His presence.
で、神様の、御前に立つためには、生贄が必要だよということが書かれていました。
Last week we looked at this picture of the circle.
先週ですね、このサークルを見たんですけれども、この円ね、清いっていうね、円ね。
Talking about the holiness of God.
はい、神様の清さについて、表しています。
That through the holiness we of through the sacrifices we were able to enter into the holiness of God.
この生贄を捧げることによって神様の清さの中に入っていくことができるようになるという話です。
Because God is holy and pure and we are not.
で、神様が清い方であって私たちは清くないから生贄が必要だったんです。
And so then we see this week that in chapters 8 through 10 that it talks about the priests.
で、今週ですね、8章から10章。は、司祭たちについてですね、司祭でいいかな、
yeah,
司祭たちについてです、
right. yeah. はい、We're talking about the priest and that they were the mediators between God and man.
でこの司祭たちは、神様と人間の仲介者でした。
We see that the priest wore a robe that had a lot of meaningful symbols on it.
でまた司祭はですね、このようなローブを身につけていて、こう意味のある象徴も身につけていました。
You can see on his chest that there were 12 gems.
で胸にはですね、12個の宝石があった。
And those represented the 12 tribes or the 12 groups of Israel.
この12の宝石がイスラエル人たちの12の部族を象徴していました。
And so as the priest went into the people before God, went to God before the people.
なので、神様の、前に、人々のために入っていくとき。
These gems represented that he was taking the burden of all of the people of Israel into the presence of God.
でもイスラエル人もう全員の責任というか、まあ、全員に代表してその神様の前に立つということを表していました。
The purpose of the priest was to represent the people to God.
だから、司祭の、一つの目的というのは、人々を表す代表者として前に立つということですね。
The priest was the one who made the sacrifice in the presence of God.
で、その神様の前に入るために生贄を捧げて入ります。
And so there were two things that were needed to be in a right relationship with God.
なので神様と関係を正すために当時必要だったことは二つあります。
Last week we looked at a sacrifice.
先週生贄のシステムみたいなね、話しました。
And this week we'll look at a mediator or a priest.
で次に必要だったことがこの、仲介者、司祭ですね。
And when that happens, when there is a priest who makes the sacrifice, we see that God's presence comes to live with his people.
この司祭が、まあ、生贄を捧げることによって神様が人々と共におられたんですね。
And that's you can see here in this picture of God's presence coming to live among his people.
幕屋の中において、神様が、おられて、人々と一緒に過ごしていたイメージがこんな感じです。
And so we see in these next few verses what happens when God's presence comes to his people.
なので、この神様の臨在が人々のもとに、来たときにどんなことが起きたのかを見ていきたいと思います。
So if you have your Bibles, turn to Leviticus chapter 9.
もし聖書をお持ちの方がいたら、レビ記の9章をぜひ開いて一緒に読んでいきましょう。
In verses 23 and 24.
23節から24節ですね。
It says Moses and Aaron then went into the tent of meeting. When they came out, they blessed the people. And the glory of the Lord appeared to all the people. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portions on the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy and they fell face down.
モーセとアロンは会見の天幕に入り、そこから出てきて民を祝福した。すると主の栄光が民全体に現れ、火が主の前から出てきて、祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪を焼き尽くした。民は皆これを見て喜び叫びひれ伏した。
And so the priest has made the sacrifice and God's presence has come into his people's presence.
なので、これはまさに生贄を捧げて神様の臨在がやってきたことを表しています。
And this was an amazing thing.
これは当時ものすごいことでした。
Because it says they fell down on their face.
ひれ伏したと書いてあります。
But before they did that, they shouted for joy.
でもひれ伏す前にこれを見て喜んで叫んだ。
Because that's what happens in the presence of God.
それが神様と臨在一緒にいることだからです。
That we're filled with joy.
本当に喜びであふれるんです。
That we're in awe of who He is.
神様の素晴らしさにひれ伏すんです。
And so the whole point of the book of Leviticus is to draw us back into the presence of God.
なのでこの、まあ、難しいレビ記の、究極的な目的は私たち一人一人を神様のもとへと、導いてくれるんです。
That he's calling us to be holy as he is holy.
ね、神様が、私たちに、神様が清いように清らかになってほしいと思っているんです。
So as we think about what was God calling out to his people,
神様は、このご自分の民たちに何を呼びかけられたでしょうか。
He's calling them back to a relationship with him.
神様との関係を取り戻してほしいということを呼びかけたんです。
The next question is, what privilege does Jesus give us?
じゃあ次の質問が、イエス様はあなたにどんな特権を与えているの。
So we're going to jump here from Leviticus all the way to the New Testament.
なんでレビ記から一気に新約聖書に、話は変わります。
Because Jesus was the Messiah.
イエス様はメシアと呼ばれました。
Or maybe you've heard the name Jesus Christ.
もしくはイエス・キリストという名前で知っている方も多いと思います。
In the book of Leviticus, we see that in chapters 8 through 10, the priest were anointed with oil.
レビ記の8章から9節においあ10節において、祭司は、油に油を注がれて、こう任命されるんですね。
And that means that they were chosen by God.
でこの油を注がれたものというのは神様から選ばれたものを表しています。
To be the priest who goes in before the presence of God.
神様の前に立つ、その祭司になるために必要なことでした。
They were the high priest, the mediator between God and man.
この、人間と、神様の仲介をしている祭司、はそういう人たちでした。
And we see all through the Old Testament this idea that a Messiah would come. Messiah simply means that anointed one.
そして旧約聖書全体を通して、メシア、救世主がやってくるということが書かれていたんですけれども、このメシアというのが、油注がれたものという意味なんです。
And so this one who is anointed with oil, who has been prophesied for over and over that he would come,
この油注がれたもの何度も何度も、来るっていうふうに予言されていました。
Comes in the form of Jesus.
で、その予言されていた方がイエス様としてやって、イエス様こそがこの予言されていた方だったんです。
And so Jesus Messiah means anointed with oil.
なんで、イエスメシアというのは、イエス様は油注がれたものであるということでもあります。
And then in Greek, it's the same thing. It means Christ, the one anointed with oil.
ギリシャ語の、キリストでも同じことを表しています。油注がれたものという意味です。
So when we say Jesus Christ or Jesus the Messiah, he was the chosen one from God to be the final mediator between God and man.
なので、イエス・キリストという名前は、最終的なもう、この人間と神様の関係を取りなしてくれる仲裁者を表しているんです。
So just in the Old Testament, as there was one sacrifice and there was one mediator between God and man.
なので旧約聖書、先ほど読んだところに、生贄と、祭司が必要でした。
In the New Testament, Jesus is both that sacrifice and he is the final mediator, the great high priest between God and man.
そして新約聖書においての生贄と、仲裁者というのはイエス様なんです。
And so what privilege does Jesus give us through his sacrifice and death on the cross?
じゃあイエス様の、十字架にかかって死んだその生贄によってどんな特権を私たちに与えてくれているんでしょうか?
That we can now stand beforeThe presence of God.
それは神様の御前に立つことができるようになるということです。
Let's read about that.
それについて読んでみましょう。
Therefore, brothers and sisters, and this is in Hebrews chapter 10, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain that is his body, and since we have a great high priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart.And with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water, let us hold unswervingly to the hope that we profess, for he who promised is faithful.
こういうわけで、ヘブル人への手紙、10章19から23節、こういうわけで、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治める偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、まっとき信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。
And so Jesus is this great high priest, and because of him, we can boldly approach God and be in a right relationship with him.
イエス様が偉大な大祭司であるから大胆に神様のところに近づいていくことができるようになったんです。
And so now with all that background, we come to this question, why do we need to even be in the presence of God?
そのようなね、こう背景知識があった上で、じゃあそもそもどうして神様の臨在が私たち必要なんでしょうか?
The explanation continues in Hebrews chapter 4.
ヘブル人への手紙の4章でこのように書かれています。
It says, Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith that we profess. Let us then approach God's throne of grace with confidence. And here's why. So that we may receive mercy and find grace.To help us in our time of need.
さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから信仰の告白を固く保とうではありませんか。ですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に神の 大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
And so because of God's work for us on the cross,
神様が十字架で成し遂げてくださった技によって
through his resurrection from the dead,
そして3日後によみがえったことによって
we can now come into his presence being holy in a right relationship with God.
神様の臨在に清い状態となって入っていくことができるようになったんです。
And then it says that we can come boldly and find mercy and grace and help.
また大胆に近づいて憐れみと恵みをいただきましょうというふうに書いてありました。
And that takes us back to the very beginning when we talked about these situations where we need the help of God.
これまさに一番最初のもう教会の状況、もう助けが必要みたいなね、そこに当てはまるんです。
That's where we need His help and His wisdom and His miracles.
神様の助け、神様の知恵、神様の奇跡が必要なんです。
And that comes from the presence of God.
それは神様の臨在から来るんです。
You know, every week we talk about spending time in God's word.
毎週毎週神様の聖書を読もう、御言葉に頼ろう、話をして、という話をしています。
We talk about praying.
そして祈りましょうと。
We talk about how important this is every single day.
これを毎日行うことが本当に重要ですよという話をしています。
The reason why is because it's through those practices that we can experience and be in the presence of God.
それらの習慣を持つことによって神様の臨在と共にいることができるようになるから大事なんです。
That we can talk to God and God can speak to us through His word.
神様に語りかけることができて、神様が私たちに話しかけることもできるようになる。
One of my favorite people in the whole world, George Mueller, talked about what to do when you wake up in the morning to experience the presence of God.
自分のね大好きな人のジョージ・ミラーさんという方がいるんですけれども、この方が朝起きた時に何をするべきかという話をしているんです。
He said, I used to wake up and I would immediately go to God in prayer.
起きたらまず、祈りますと。
And he said 5 minutes would pass and 15 and sometimes 20 and then 30 minutes would go by.
たまに、まあ、5分、最低5分、そしてまあ時には10分、15分、20分、30分ぐらい祈ることもあるそうです。
And he said, I'm so distracted. I can't even connect with God.
で、なかなかその祈ってても神様となんかつながってる、神様の臨在を感じることができないこともあるそうです。
And he said, so I began to start with reading God's word every morning.
だから、ちょっとやり方を変えて毎日神様の言葉、聖書を読むことから始めるようにしてみた。
And he said, as I read God's word, it led me to specific things that I needed to pray about.
そして聖書を読んだ時に、この自分の人生、今の抱えている問題についてなんか祈る必要があるなっていうことが分かるようになったんです。
And he said, the focus of the time that I wake up until I go out of my room into breakfast.
で、自分の、その朝起きてから、自分の、なんだろうな、朝食を食べるまでの時間が変わったんです。
It's to put myself happy in the Lord.
それは、自分自身を神様のために幸せな状態にすると。
And that is to look on the presence and the power of God.
神様の臨在、力強さを、見て、
To lay down all of my problems, to consult him for wisdom.
で、自分の抱えている問題を神様に、預けて、神様に相談する。
Not to pick them up, but to lay them down there and to ask God for help.
で、その自分の力でやろうってこう拾い上げるんじゃなくて神様に預けていく。
And then to walk out of my room having understood God's power and God's presence, that is my focus.
で、神様の力強さ、そして神様の臨在、理解した上で、一日を始めていくと。
Not to focus on my problems, but to focus on my God.
ね、自分の問題に焦点を当てるんじゃなくて、神様に焦点を当てて一日を始めていくようにしたんです。
David said, "You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand."
ダビデ。ダビデは詩編でこう言いました。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。
And so we come away from time with God in His presence with clear direction to know what is the path of life.
だから神様の臨在が共にあるときに、どのような方向性に人生を進めていったらいいかが分かるようになるんです。
It's not just praying, but it's at times it's wrestling with God.
ただ祈ってるときじゃなくて、神様と取っ組み合っている時もそうです。
It's continuing to knock and ask God for help and direction.
ずっと神様に助けを求めて、どういう方向性に進んでいったらいいのか教えてくださいとしがみつくような感じです。
About 13 years ago, we found out for the very first time that we were going to have a child.
13年前。
Yeah.
13年前ですね、初めて子供ができるということが、分かりました。
And so Joni signed us up really quickly for a class called the nursing class.
で、ジョニーがですね、すぐ母乳クラスに、こうサインアップしたんです。
And I said, do I need to go to that? I'm okay to go.
で、それに自分は行く必要あるのかな、まあ行く必要あったら行くけどみたいな。
She was like, yeah, it's for couples.
で、あ、それはあのね、夫婦で参加するものだから来てと。
And so we went to the class.
で、行きました。
And the teacher said, "Husbands, I know you probably are wondering why you're here."
で、で、その先生がですね、まあ、旦那さんたち、なんでここにいるか、ちょっと。わからないでしょうと。
She said, "You're here for a purpose."
で、なんでここにいるか理由があります。
She said, "The purpose is because nursing is hard."
で、その目的、理由は、この母乳を与えるっていうこと難しいからです。
And your wife's gonna probably wanna give up.
で、多分、その奥さんたち、諦めると思います。
And if you encourage her, she won't give up.
でも、その時に、旦那さん、諦めさせないように、こう励ましてと。
So your one job is to encourage her.
だからまずその旦那さんの一つの仕事は、励まし続けること。
Because she went on to say, because nursing is natural.
で、その、まあ、母乳を与えるっていうことは自然なことですけれども。
But it's still hard.
でも難しいんです。
And so encourage your wife to continue, even though it's natural, but it's hard.
だからこれが自然なことだけれども難しいから、奥さんを励まし続けてということ、ね、
I think that's how prayer is.
ね、それはまさに自分たちにとって祈りのようだなと思ったんです。
It's the natural way that we talk with God.
ね、神様と話す自然な方法です。
But at times, it's a little bit hard.
でも時々難しいです。
Because when we look at the Bible, we see that Jacob wrestled with God over his problems.
ね、ヤコブが問題を抱えていた時に神様とこう取っ組み合いました。
That Elijah prayed fervently, and it was because of his fervent prayer that God stopped the rain.
エリアは、神様に熱心に祈って雨を降らせてください。降らせないでください。
降らせて
くださいと祈り続けていました。
Jesus said, "Keep on knocking and don't give up." That's how he explained time with God.
そしてイエス様も、ドアを叩き続けなさい、求め続けなさいというふうに教えてます。
And as we mentioned previously, Moses waited on the mountain for 6 days for God.
でまたモーセも、6日間神様から語られるのを待ちました。
And so part of our coming into God's presence is to continue to knock, to continue to seek after God.
だから神様の臨在に行くっていうことは、神様を求め続けるっていうことでもあるんです。
And the story of Leviticus is Moses leading God's people out of Egypt and into the promised land.
レビ記で、モーセが、自分の民を連れてエジプトに、出て行ったっていう話があります。
Yeah. And at some point, Moses...understood that God says to him, "I am going to lead you to this promised land."
で、神様がモーセに、モーセ、お前を、約束の地に連れて行くよというふうに伝えました。
But God tells Moses, "But I cannot any longer go with you."
でもモーセはもう、あなたについていくことはできませんというんです。
Because if I continue with you, I may destroy all of your people.
ね、もし、そのついていったら自分の民を、殺してしまうことになるかもしれない。
He said, "Because they're stubborn; they don't obey."
ね、頑固で、従わなかったんです。あの自分の民が。
And so Moses wrestles with God in this conversation.
だから神様とこう取っ組み合いというかね、こう言い合っているんですね、モーセが。
Let's read that real quick.
手短に読みましょう。
The Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." And then Moses said to him, "But if your presence does not go with us, do not send us up for here. How will anyone know that you are pleased with me or with your people?" Unless you go with us, what else will distinguish me and your people from all other people on the face of the earth?
主は言われた。私の臨在が共に行き、あなたを休ませる。モーセは言った。もしあなたのご臨在が共に行かないのなら、私たちをここから導き、登らないでください。私とあなたの民が御心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それは私たちがあなたが私たちと一緒に行き、私とあなたの民が地上のすべての民と異なり、特別に扱われることによるのではないでしょうか。
And so Moses understood that it wasn't the good things that God gave the people of Israel.
だから、モーセは、イスラエル人たちが神様によって導かれたことがいいことだと思ってなかった。
But what he understood was that more than the good things that God gives, it's the presence of God that he needed.
でも、何よりも必要なのは神様の臨在だっていうのは分かっていたんです。
And so Moses continued to plead and to go to God in prayer to ask His presence to go with him.
だから祈り続けて、神様の臨在が自分たちと共にいるように、こう頼み続けていたんです。
And that's what we want to do every morning as we wake up to get our heart glad in the Lord to look on and get in His presence.
だから同じように私たちも毎朝起きた時に、神様の臨在が私たちと共にあるように、祈り求めていきたいなと思います。
In New York City, there was a famous violinist.
ニューヨークに、有名なバイオリンを弾く人がいるんですけど、
And she traveled all around the world playing. She was a well-known violinist.
ね、世界中を旅して、こう弾くようなすごい有名な、バイオリンを弾く人です。
And so after one of her concerts, someone asked her, "How'd you get so good at the violin?"
で、 コンサートが終わった後にある人がなんでそんなにバイオリン弾くの上手いんですかって聞いたんですね。
And she said, through willful neglect.
で彼女の答えは意図的に無視することを習慣化しているからということでした。
She said, I willfully neglected everything that didn't fit in my goal of becoming the best violin player in the whole world.
世界で最も、最高の偉大なこうバイオリン弾く人になるために必要じゃないっていうことは全て意図的に無視していると。
And so as we need the will of God in our life, we need the presence of God in our life.
だから私たちが神様の臨在、神様の意図していることが必要だと思うときに、
It will come through willful neglect.
ぜひ意図的に無視することを試してみてほしいです。
That we'll neglect our phone, that we'll neglect our breakfast, we'll neglect social media.
ね、必要であればもう自分の携帯を無視して、そして朝食を無視して、ソーシャルメディアを無視して。
Whatever stands in the way of us getting in the presence of God, we will willfully and intentionally neglect it.
神様の臨在に入っていくのを邪魔してくるものを意図的にこう排除していくんです。
And so as you reflect on your relationship with God here today, I want to ask you this.
神様との関係を今考えてもらうに、あたって考えてほしいことがあります。
Are you finding God's presence as the source of your strength?
神様の臨在を自分自身のこう力の源として認識できていますか?
Because this is what we want to happen. This is the whole point of everything that we're saying today.
これこそが今日のメッセージの、伝えたいことの根幹だからです。
Acts chapter 3 verse 20 says that times of refreshing may come from the presence of the Lord.
使徒の働き3章20節で主の御前から回復の時が来るというふうに書いてあります。
Or in Japanese, it talks about the healing that would come from the presence of God.
この日本語の聖書箇所では回復の時が来るよって書いてあるんです。
That we would be refreshed and healed because we know and experience God every day.
神様を毎日知ることによって、リフレッシュされるんです。
Not because out of duty that we must. I'm a Christian and I have to read my Bible.
ね、あ、クリスチャンだから聖書を読まなきゃじゃなくて。
But that we want to experience the wisdom that God gives in these difficult times we face.
ね、難しい状況において神様が与えてくれる知恵が欲しいから。
We continue to knock and to ask God. We need a miracle in this situation.
またこの難しい状況においてこうノックし続けて、神様奇跡が必要ですっていうことをね、伝えるために。
We need your help. We need your wisdom.And that comes from your presence, God.
神様の助けが必要、神様の知恵が必要、神様の臨在が必要なんです。
Let's pray.
一緒に祈りましょう。
God, thank you so much that it's in your presence that we find healing and mercy and grace.
天のお父さん、神様の臨在において、癒し、憐れみ、恵みを受けられることに感謝します。
God, we just pray every day this week that you would lead us to find time to be in your presence.
そして今週毎日、あなたの臨在、に入っていけるように私たちを助けてください。
Thank you that all the way back from the very beginning in Leviticus, you're calling out to us.
レビ記でも、すごく昔に書かれたレビ記でも、私たちを、呼んでくれてありがとう。
You're calling us into your holiness.
私たちが清くなれるように呼んでくれたことに感
謝します。You have sacrificed for our sins.
あなた自身が、私たちの罪のために、生贄となってくださいました。
You are the great high priest that mediates between us and God.
神様と私たちの間を、取りなしてくれる大祭司です。
And so God, this week help us to come boldly and to ask for your presence to guide us.
今週、大胆にあなたの臨在のもとに私たちは近づけるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Would you stand together and let's sing?
もう一度立って歌いましょう。
今週のホープライブポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。今日のメッセージを聞いて励まされたぞという方が一人でもいらっしゃれば幸いです。もっと教会について知りたい方は私たちのウェブサイトをご覧ください。
Thank you for tuning in to this week's episode of the Hope Alive Church Podcast. We hope that you have been encouraged and inspired by the message you heard today. If you would like to learn more about our churchPlease visit our website at hopealive.jp.
何か質問がある方は概要欄にある連絡先からお気軽に教会へお問い合わせください。また、ぜひ所沢駅から徒歩1分のところにある私たちの教会へもお越しください。
If you have any questions or would like to get in touch with us, please don't hesitate to reach out. You can find our contact information in the show notes, or visit us in person at our church in Tokorozawa, Japan, just 1 minute from the station.
最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も希望とインスピレーションにあふれたメッセージをお届けします。このようなメッセージをお聞き逃したくない方は、番組のフォローも今のうちにお願いします。それではまた次回お会いしましょう。
Thank you again for listening to the Hope Alive Church podcast. We look forward to sharing more messages of hope and inspiration with you next week. Please hit the subscribe button to hear more inspiring messages like this. See you next time.